どうも、私が兄です。
どうも、ピチカートミルクです。
最近何かありましたか？
はい。我が家にですね。
はい。
恥ずかしながら、家族が増えまして。
ほう。
おペットを飼うことになりましてですね。
おお。
はい。我が家に、ワンちゃんが来てしまいましたね。
マジで、すげえ。
あれだけ言ってたんですけどね。
うん。
兄さんと犬は苦手だとか言ってましたよね。
いや、苦手ではないですけど、買ったことがないからね、わからないだけなんですよね。
はいはいはいはい。
ビチさんも初めてでしょ？
そうですね。まあ、嫁はずっと犬飼ってたんで。
うん。
で、まあもうちょっとまあ、諸事情で仕事を、もうちょっと辞めるんですよ。ほんで、ちょっと、心の癒しが欲しいことで。
うん。
うん。もうどうしても飼いたい話になりまして。
うん。
しばらくずっと見に行きよったんですよ。
うん。
で、まあ、最終的には、僕が決めてくれという話になりまして。
うん。
ええ。なんか強制的になったんですけども、まあ、僕が決めて、ペット、この犬っていう形で決めたんですけどね。
犬種は？
チワワです。
ベターな。
チワワの、2ヶ月。まだ、子犬なんですよ。
はい。
2ヶ月の子なんですけども。
高かったんじゃないですか？
まあ、高かったですね。
うん、
で最初僕ほんま、乗り気じゃなかったんですよ。
うん。
ちょっとめんどくせえなぁ思って。
まあまあ、ピチさんに無理でも奥さんがちゃんと世話してくれるでしょ。
で、まあ、我が家に来たんですけども。
うん。
兄さん。
うん。
めっちゃ可愛いっすよ。
いや、そう知ってるよ。
むちゃくちゃ可愛いっすよ、うちの子は。
いやいや、チワワは大体可愛い。
いや、どの子よりもうちの子可愛いですわ。
ああ、もう、最悪や。こんな話聞かされると思わなかった。
いや、びっくりしましたね。僕も、こんなに、なんていうでしょうか、犬好きになるも思わなかったですね。
いや、その、可愛いのは知ってますよ。
いや、それ、しかも、帰るとき、やっぱり、トイレ一番めんどくさいじゃないですか。
うん。
覚えさすの。
うん。
初日から覚えてましたからね。賢いんですよ、しかも。
うん。
うん。賢い、かわゆい。もう言うことない。え？
こんな話続くんですか？
あ、続きますよ。
もういいねんけど。
そんなもん。なんでです。
何にも思んないわ、そんな話。
こんな、兄さん愛犬家じゃないですね。
全然興味ないわ。っていうかもうどこの犬もそうや。大体。みんな飼い主から見たらみんな賢いし、かわいいね。
なりますね。うん、びっくりしましたわ。
うん、
ピッコロが、ご飯に愛情を持つような形になるじゃないですか。
はいはい。
あの気持ちがほんま、すごいわかりましたわ。
まあ、で、ちなみに名前は？
え？名前ですか？僕つけていいって言われたんで、うん、僕つけたんですよ。
危ないことしますね、奥さんも。
発表しましょうか。
いや、ちなみにオスかメスか？
メスです。
ああ、メスか。
やばい。7月7日生まれなんですよ。
ああ、やばいな。
誕生日僕と一緒で、もう、インスピレーション感じましたよ。
インスピレーション？
はい。
はい。
名前当ててみてください。わかりますか？
当てていいですか？
あ、いいですよ。
まあ、軽いところで、
ええ。
ミクとか。
ピンポーン！
マジで？
すげえ、一発目で正解しました。一発目で正解しましたね。はまげたわ。
じゃあ、ベタすぎるからまさかそれはないやろうと思ったら。マジで？
ミクちゃんって言います。よろしくお願いします。
うわ。
うちのミクちゃんすっごい可愛いですから。
ベタすぎるやろ。
今度いっぱい写真送ってあげますよ、兄さん。
どっちのつもりでつけたんですか？
え？
初音の方なのか。
はい。
ウィングマン、
小川
の方なんや。
いやいや、さすがに今はもう初音の方ですね。
ああ、やっぱりね。
ええ。うん、だから、カタカナでミクですね。
ああ、まあまあ、一応両方兼ねてるから。
まあそうです。かわいいかわいいっすよ、ミク。まあ最近で言うと伊藤ミクの方もあるんですけどね。
それ知らないですけど。
知らないですか。
うん。
ええ。まあ、兄さんも動物飼ったらいいですよ。優しい気持ちになりますよ。
俺はもともと優しいですけど。
そうですか。
はい。
はい。まあ、大切に育てていこうと思いますんで。
ああ、そうですね。
はい。
優しすぎても、甘やかしすぎてもあかんし。
ああ、わかってます。
なんかそんなん、いろいろあるみたいですからね。
そうですね。
うん。最初が肝心らしいですからね。
そうですね。育て方もなんかいろいろネット見たり、うん、まあ、その辺は嫁さんがやってくれるんであれなんですけども。
うん。だって、その、それこそこう甘やかしすぎたら、ピチさんの方が下になりますからね、立場がね。
それはちょっと分かってきましたね、もう。
あ、もうなってんねや。
はい。向こうの方に尻尾振りますからね。
ああ、もうほんで完全に順位下になってんねや。その、奥さん、ミクちゃん、ピチさんの順番になって
る。なるかもしれないです。怖い。
なってんちゃ
う。あんちゃん結構詳しいですね。
あ、それは分かりますよ。うん、ポッドキャスト聞いてたらそういう犬のね、飼い始めの大事さとかも聞きましたから。
ああ、そうですね。
うん。
まあいろいろ僕もネットで調べて勉強してますんで。
ああ。
はい。いい子に育てていこうと思いますんで。
わかりました。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
ピチとミクの。
いやさが。
なんか今日。
呼んでくださいワンツーはしろ
まだワンも言えないです
かあまだ言えそんなまあそのうち登場することです
はい
この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです改めましてどうもです
どうもです、
今回アニツーということでは
い、
抜粋で呼んでいきたいと思います
はい、
まずは水流さんからいただきました。
はい。
これね、イヤーサガ前のイヤー探しましたよの方の、
うん、
ドラクエの映画、
はい。
ユアストーリーの感想お便り会の方ですね。
うん。
を聞いての感想なんですけど、
はい。
あのオチは確かに何作かしてからかなと思いました。うん。自分はまあありではあったんですが。ただリュカの名前問題だけは制作委員会が許せんな感は、許せんな感は持ったまま、クミさんへのリスペクトも大事、うん、ドラクエアプリが売れたスクエニとしては成功かもしれないけど映画側の観点で言えば今回会わなかった人たちは見に行かないだろうから失敗よりというのは面白い視点だったといただきました、
う
ん
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう1年ですね。
そんな前なんですね。
早いっすね、うんうん。
まあ、ネタバレはしないですけど、
はい、
まあ、賛否あったオチなんですけどね。
うん。
うん、それに関して、僕が言ってたんですけど、あれは、
うん、
絶対ダメとは言わんけど、しょっぱなであれやってしまうと次に繋がらんやろうっていう話、
うん。
うん。をしたんで、まあ、それは、水流さんも、同じように思ったと。
そうですね。
うん。で、まあまあ、水流さんはどっちか言ったら、あのオチはあり寄りだったと。
うん。
うん。まあ、この辺はもう意見がめちゃめちゃ分かれたところですからね。うん。
あれ、名前の問題はあれも収まったんでしたっけ解決したんでしたっけ
いや、どうでしょうね。わかんないですけど。
わかんないです
いや。その辺はご本人たちで、何かしらの解決はしてるでしょ。
ああ、まあそうですよね、言ってもか。
まあ、あんだけ怒ってはったんやからね。ほっとけないでしょ、そら。
まあまあはダメですね。
うん。どっちか言ったら、久美沙織先生の方に、部があるっていうか、あっちが正論ですんで。うん。で、まあ映画はね、その話題になったから、そのドラクエの5のアプリが売れた言うて、
うん、
うん、それは成功やって言ってたんやけど、まあそれによってその続編を作ろうと思っても映画はもう今回でも合わないと思った人は次から見に行かないやろうっていうことで、まあそう考えると一発目にやった映画としては失敗じゃないかっていう、まあここに、まあ共感を得てくれたと、
うん、
まあこういう意見も嬉しいですね。こう一年前のうちの、
そうですね、
うん、あれにこんだけ感想くれるっていうのはすごく嬉しいですね。はい。
はい。
じゃあ、ふんとうさんの方お願いします。
はい、ふんとうさんができました。音ゲーアプリは今、ガルパで手一杯ですが、 月末配信予定のプロジェクト世界は少しやるかもしれないです。と、ある方にお伝えします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピッチさんが、フントさんに、
はい、ええ、
何やったっけ、スクスト、
シンデレラガール。
じゃあ、全然違かった。デレステ。
あ、デレステ、
ね。デレステを、進めたんですね。ピッチさんが面白いって言って、フントさんも言ったらやってくれるんちゃうかって言ったんやけど、
はい。
まあ、ガルパって言うとなんか、ガルパンみたいな感じにしますけど。
バンドリーです
ね。バンドリーですよね。あ、はい、まあでもあれも、
あれはガールズバンドパーティーでガルパなんです
よ
ね。
ああ、なるほど。
うん。
ああ、その辺はでももうちょっと話した方がいいですよね。ガルパンがあんねんからね。
そうなんです。僕も、そのガルパで検索した時にあっちの方が出てくるんで。
そうそうそう。
なんや思ってましたけどね。
途中で切ってもね、ダメですよね、これ。
うん。
うん。ガルパンで検索した人はみんな向こう行くし。ね、負けてますよね、ガルパの略はね。
ああ、ですね。まあ、あっちが先ですかね、多分。
うん。いや、だからこそ違うもんを作ると、略語としては、はいはいはい。
うん。
プロジェクト世界を少しやるかもと。
はい。はい、
プロジェクト世界って何ですか？
え、新しいアプリですよ。音ゲーです。これ僕も、ずっと気になってて、事前登録もしてですね、うん、準備万端しとったんですよ。
出ました。プロジェクト世界カラフルステージ。
はい。
フィーチャリング
初音ミク。
あんたの飼い犬。
まあもう、これは絵柄も好きですし、しかも、初音ミクが出てるということで、結構、ボカロの曲メインなんですよ。
うん。
で、やっとることは、まあ、ガルパと一緒なんですけども。
まあ、音ゲーですからね。
で、開発もクラフト X さんなんで、もう一緒なんですよ。
あ、そうなんですね。
ええ。ちょっともうスタンスを変えたぐらいでですね。まあ、ですからこそめちゃめちゃ入りやすいですし。
うん。
うん。これも私も初めてすごく楽しんでやってますね。これ、ふんどうさん一緒に頑張りましょう。
まあ、頑張ってください。
興味ね。
全然興味ないわ。
なんでですの？
まずだから、もう音ゲーはもういいです。ね、また似たような顔ばっかりがいっぱい並んでるんですよ。
ああ、そう。まだですね、僕も、このメンバーはちょっと、全然まだ顔と名前が一致しないんですよ。
男もおるや
ん。男もおるんですよ、これが。まあ、ボカロに男もおるんで、そのバージョンだとは思うんですけども。
うん。
うん。ただまあ、踊りとか、あの辺はしっかり、ポリゴンで作ってて、綺麗ですし、
ああ、ポリゴンなんや。
うん。
なるほどね。
気合を入ってますね。可愛らしい。
うん、うん、うん。ああ、踊ってるわ。
で、なんか、ガルパの声優さんたちもおったりするんですよ。
うん。
お前、ちょっとややこしいんですけどね。
いや、もう見た目、UI が全く一緒じゃないですか。
そうです。だって、同じとこが作ってるんですから。
どっちかでいいじゃないですか。全く一緒じゃないですか。まあ、音ゲーも、まあ、でも落ちてくる感じも一緒じゃないですか。
ほぼほぼ一緒ですよ。びっくりするぐらい、安心してできますから。
ああ、そうですね。
ええ。安定ですよ。まあでも、グラフィックはやっぱり後発なんで、プロジェクト世界の方が綺麗ですけども、
うん、
難しさで言うと、やっぱり、ガルパの方が難しいですね、今のところは。あとまあバンドよりか、その、ボカロよりかというところで、ちょっとジャンルが違うぐらいですかね。
うん、
両方とも同じ曲があったりするんですよ。
まあ、頑張ってください。
ふんとうさん頑張りましょう。
はい。
はい。はい。水流さんから出てきました。135-1、機動戦士ガンダム逆襲のシャア、過去前編、回を拝聴完了。逆襲のシャアの冒頭からのセリフを、敵損読み？
損。
これ損どんよる損じゃなかったっけ？
損どんよる？こんな字やったっけ、ね、なんか似てる感じはしますけどね。損どん。ああ、はいはいはい。そうですね。損ですね。
でしょ？でしょ？うん、
それは、韓国読みや。
敵党じゃないですよね。
ちゃいますね。
敵損。
まあ、敵するに敵。に、うん、これ、だから、ソンドールのソンなんですけど、なんて言いましょうかね。正解言っちゃいますわ。ちょっと待ってくださいね。 正解は、適宜。はい、言いました。
適はあったんでしょ？
まあまあそうですね。
あ、適度読み上げてくれるのは。
なんて？
適度。
適度。そんなことはありますか？
適切。
字は違いますね。
適も、適度読み上げてくれるので、
ちゃいますね。
セリフを的確に。
ちゃいますね。書くでもないでしょうね。
テキスト読み。
英語を日本語に当てたら、こうなると。
そうですね。
ないない。そんな、アメリカを漢字にしたみたいな、そんな言うのはないよ。
あ、セリフを。
まあ、知らんかな。適宜。
知らんですよ、そんな。
知ってる。
どういう意味ですか、適宜。
まあ、その、時々のに合わせてって感じです。
おー。適宜。
うん。
ですね。逆襲のシャアの冒頭からのセリフを適宜読み上げてくれているので面白い。尺の都合で、入れられたであろう演出も知ってのもの。知らなかったものの小説版での
知っていたもの。
知っていたもの。知らなかったものの、知らなかったもの。小説版での保管など興味深く聞いている。クエスの、言動ですね。クエスの言動にいろいろと突っ込み、クスッとくる場面もあるが、まあ無邪気すぎる子供だけだったんですよね。だからアムロの。無邪気すぎる子供なだけだったんですよね。だからアムロの邪気が来た。か、と思ってました。政治色を出すために、他キャラを差し置いて出たカムランさんなんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、アムロのセリフ、邪気が来たかは当てるんですけど、その前にカッコ、テンってついてるでしょ？
はいはい。
っていうことは、テンをつけると、邪気にテンをつけると、横島な鬼で邪気でしょ？
はい。
で、その上にテンをつけたら読み方がまた変わるでしょ？
天の邪気。
え？惜しい。
え？天の邪気。
そうそうそう。天をつけると天の邪気になるんです。
あ、これで天の邪気って読むんですか？
そうです。だから邪気が来たかって言って、その、アムロが言ってたんですけど。
はいはい。
あれは、まあ子供やから、
うん。
天の邪気が来たかと。
おうほうほう。
天の邪気ってどういう意味ですか？
あれですよ、
天のジャコじゃなくてね。
なんで、気分によっていろいろ変わるようですよ。
変わるっていうよりも、思ったこととまた違うことをやるっていう。
ああ、
うん、ツンデレみたいな、ね。ひねくれてるって感じですね。
ツンデレみたいな。
ツンデレとはまた違う。まあまあ、ツンデレとも言えるか。
まあ、ひねくれですね。
うん、は、俺が言ったんですけどね。
はい。
はい。まあ逆社会ですね。
はいはい。
うん。まあセリフを読み上げていったんですけど、まあ僕がもう大好きな映画なんで、もうこれまでも、うん、死ぬほど見てきた映画なんで、うん、これも何回も見直して、メモもしっかりとって、
うん、
うん、やったんで、もう僕が喋っててめちゃめちゃ楽しかった回ですわ。
ああ。これも水さん結構古いのを撮ってくれていただいてありがたいですね。
ああ、まあそうですね。
うん。
うん。聞ける範囲で古いやつを聞いていってくれてるんでしょうけど。
はいはい。
うん。クエスの言動。
うん。
僕は、その、悪女の中に入るって言ったけど、ピチさんは、
うん、
あれが悪いですかみたいなこと言ってたじゃないですか。前回。
そうですね。
ここで言ってる通りですよ。天の邪気ってことですよ。うん。所詮子供なんで、もう、うん、何、思った感情で突っ走ってしまう。
うん。
うん、で、素直になれない。
うん。
まあ、そういうところでしょうね。うん。
ね、
うん。まあまあ、あと、カムランさんが出たのは、政治色。まあ、その辺がもう、ファーストから、出てた人で、
うん、
ものすごくわかりやすく、政治の話にしやすい。
うん、
キャラクターとして出したとしては、まあ抜群の、
そうですね、
人選でしたよね。
うん、いいチョイスですよね。
うん。カムランブルームね。
うん。なんか言いやすい名前ですよね。
なんか覚えてますよね、カムラ。
何なんですかね。
登場そんなに出てない
もんね。活躍もしてないんですけどね。
うん。
フルネームで覚えてますね。
カムランブルームね。はい。
はい。
続きまして、K 店長さんがいただきました。
はい。
これ、ブラックエンジェルズに前回なんか、誰かのツイートに、平松真嗣先生から直接いいねが来たっていう話をした時の話なんですけど、
はいはい、
先生からいいねが来たなんて、ブラックエンジェルズ会行くしかないっすね、といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
これまたブラックエンジェルズの1ページ載せてくれて、はいはい、その中に、雪島がね、バイクに乗って、ホンダの CBX かな、これ。
赤いの CDX
会に乗ってボーンと現れて、で、それを見たやつが、いやさがっていう。で、ゆきとうのセリフで、兄さん、ピチさん、行きますよっていう。
うまいこと作ってくれますね、ほんま。
ちょっとテンション上がりますね、このね。今、ゆきとうかっこいいですね。
いやー、かっこいいですね。
うん。まあこれでもほんまね、ブラックエンジェルズおもろいんでやりたいんですけど、これに反応してくれてんのが K 店長さんだけっていうね。まあだけでもないか。大山さんとかも言ってたけど、もうちょっと広く反応欲しいですね。なかなか、ね、数人のためにやると、めちゃめちゃ再生数、少ないことになってしまうんで。
そうですね。
うん。できれば広く聞いてくれるやつを選びたいんで、
うんうん、
まあまあ僕もちょこちょこ読んでいってるんで、
はいはい、
うん、最後まで読んだらどうしても語りたいってなるかもしれんし、
まあ丸々一回じゃなくてそのラストとか最初にちょびっと話すのはいけるかもしれない
ね。まあそうですね。
うん、
はい
はい。
じゃあ虹パパさんの分お願いします。
はい、虹パパ生活さんやりました。グッナーイ。ジャムはこう聞こえました。ピチさんの言い切るスタイル面白いですわ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、だから、僕は、ねーおーって言ってたのが、ちゃんと、虹パパさんはぐなーあーいに聞こえたと。
そうです。
うん。まあまあ、これは、聞こえる人と聞こえない人がいてる。まあ、前も割れましたんでね。
そう、まあ、兄さんも謝りましたからね。
え？
あ、これ言えなかったか。
うん、僕別に負けたわけじゃないですよ。そう聞こえる部分もあるし、うん、いろいろだって言ってるんですよ。ただ、ピチさんは絶対これしか聞こえないって言ったんですよ。
はい。
それが言い切るスタイルっていうことです。
そうですね。はい。くそ。
ゴンタさん、はい。気がつけば移動のお供に3週ぐらい聞いてしまいました。聞いてました。F91 回も楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということは、0083の話ですね。
でしょうね、
うん。3週聞いてくれるってすごいな、あの長いのね。
3時間ぐらいありましたね。
ねえ、もっとあったかもしれない。それを3週聞いてくれるってことは、よっぽど好きなんでしょうね、今度はね、うん。うん。で、F91 回。
はい。
F91、僕、この間、昨日、うん、昨日見てきましたよ。
うん、みたいなですね。
うん、4DX でリバイバル上映やるっていうことで、
うん、
まあ、うちの近所でやったんで、
はいはいはい。
まあ、見てきましたけど、
集中して見てみました？
集中はできないですね。
そうやっぱり
めちゃめちゃ揺れるし、
ええ、
まあ、水の出る回数は少なかったですけど、1回の量がめっちゃ多いんですよ。ビッシャーでできましたからね。
まだ一回もああいうの体験したことないんですけども。
ただね、
ええ、
前はね、カリオストロの城を 4DX で見たことあるんですけど、
はいはいはい。
あの時は水のシーンが多かったんで、
うん、
めちゃめちゃ濡らされたんですけど、
うん、
で、しかもあの時も揺れ方も半端やなくて、まあアクション映画なんでね、あれね。
うん。
うん、とにかく、揺れたんですよ、
うん。
で、あの時に思ったんが、誰視点で揺れてんねんと思ったんですよ。ルパン目線で見てても、ルパンがこけた時も揺れるし、トッツァンが揺れた、落ちた時も揺れるし、誰目線で見てんねんって思ったんですけど。
屋根ジャンプする時でも揺れるんですか？
うん、もちろんですよ。ってちょっと浮いてる感があって、ドーンってなる。あんなんなんかは気持ちいいんですけど。
はいはいはい。
お前、 その何、二人登場人物おったら二人ともで揺れるから、どっちに体を合わせていいかがわからないんですよね。
なるほど。
それを考えると今回の F91 は、
ええ、
まあ主人公視点で揺れてる感じはしたんで、まあ主人公でなくてもその画面におるそのシーンの中心人物目線で揺れてたんで、
うん、
そういう意味ではあんまり邪魔にはならんかったかな。
う
ん、あとやっぱ宇宙のシーンが多いんで、
うん、
浮遊感があるんですよ。
そうですね。コックピット感覚ですよね。
あとね、コロニーが画面上ずーっと下がっていくんですよね。
うん。
ほんなら、浮いてる感覚があるんですよ。その、うん、シートが上がるんで、ゆっくり。逆に、こっちが下がるときはシートが下がるんで、
うん。
あれ、下手した人によっては酔うんちゃうかなっていうぐらい。
はははは、うまいことやってますね。
うん、でもほんま浮遊感はありましたね。うん。だから、あの時、その、ソルトさんに、見てから行った方がいいか、その、見ずに行った方がいいか、どっちでしょうねって相談したら、
うん
まあ、ソルトさんはやっぱ見てから行った方が、何やってるかわかるから、
うん
うん、見てからの方がいいと思いますよって言ってたんやけど、もう今回も、全くの初見で、
はい。
それこそ、その、その後、揺れるかどうかは、想像できない状態で行ったんですね。
うん。
で、その先のシーンがどうなるかわからんから、うん、いきなり揺れてびっくりするっていうのを体験したかった。
お
う
ほ
う
ほ
う。うん。まあ、そういう意味ではありでしたね。うん。ただ、
ええ、
話が難解すぎてさっぱりわからんかったですね。
ああ、ちゃん、もうそこまでしっかりこう読み解かんと納得せんですからね。
普通じゃないですか、それが。ストーリーがさっぱりわからへんもん。ビチさんは見たことあるんですか？
ありますよ。
理解できてます？
ああ、最後はもうハッピーでよかったなって。
最後だけでしょ。さ最後は俺だってそれはよかったなとはなりましたけど、映画を見ただけでは全然理解できへんなと思って。
そうです。もう多分僕も初見は中3だったんですけど、
うん。
なんやって、もう最初全然テンション上がらないんで、後半からテンション上がって、ああ、よかったなって終わったんで。分かってないんでしょうね。
うん。全然分かってないと思います。最後の最後は、そら、ラスボスと戦って、分
かりやすい感じ。
うん、ハッピーエンド。だから、最後の人波乱があって、よかったってなるけど、それまでがもう訳が分からんので。
いつ戦うんと思うんだろうですね。
あ、それはピッチさん子供の味方やけど、僕はやっぱストーリーを分かろうとしてるけど、
うん、
登場人物が分からないんですよ。こいつはどっち？こいつはどっちって。こいつはどっから裏切ってきたんとか。うん。全然わからんかったですね。
これまた子供目線なんですよ。こいつと絶対戦うなって思ったんですけども、結局何もなかったというのが。
ありましたね。
ですよね。
ありましたね。
そんなんが多かったんです。あらとか言われ
て。これはどう解決したんって。結局あの映画の中で、ね、まあ言われへんけど、どうなったんって感じでしたね。うん。ただまあまあ最後がハッピーエンドやったんで、見終わった時は良かったなと思いました
。終わり方はもうたまらんかったですね。
うん。まあまあで映像的にも良かったし、あと富の武士がめちゃめちゃ効いてましたね。
ああ。
うん。やっぱ、すげえなと思いました。富野さんのセリフ回しが。
セシリの髪綺麗ですよ。
ああ、最初は違和感でしたけどね。
なんか、ここだけすごい変、なんか、アニメーションが綺麗と言いますか。セシーの髪が。
あんまだ、オレンジ色の髪の毛っていうのがあんま好きじゃなくて。
そうですか。
まあ、多いですけどね。その、うん、ガンダムの中では、ああいう、ピンクも多ければ緑も多いし。
うん、
やけど、ちょっと、違和感は。
ミネマ様とはちょっと違ったサラサラ感があったじゃないですか。
まあ、サラサラ感もすごかったですね。
うん。
うん。まあ、可愛かったけど、まあ、あの子もなんやねんって感じでしたけどね。
まあまあ、そう
ですね。まあまあ、良かったなとは思いましたけど。だから、こっから F91 何回か、見て、
うん。
で、もう今回、F、W83 でもう学びましたんで、
はい。
映像作品だけでは理解できないということを学びましたんで。
はいはいはい。
しっかり なんなり、小説なんなり、なんなり見ることにします。
なるほど。
うん。でないと理解できないです、あれは。
なるほどですね。
はい。だから F91 回はもうしばらく先になると思います。
純粋にモビルスーツの F91 はかっこよかったでしょ？
そんなにかな。
あ、そうです。ベスバーとかなんか、うおーとか思いませんでした？
で、あ、何とかって？
ベスバー。
ベスバーって何？
背中にあって、こう、ヌンチャクみたいにフッてこう、取り出し、下から取り出してから撃つビーム砲ですよ。
そのベスバーって言ってました？
ええ。あ、劇場では言ってないかもしれないですね。
そういうのが多いんですよね。
あ、なるほど。まあ、すいません、もう、一般で頭入ってました。そうか、そうか。
そうそうそう。ピチさんは、スパロボとかで保管してるから、それが当たり前や思って言うんですけど、
はいはいはいはい。
あの映像作品見ただけでは分かんないです。まあ、もしかしたら1回2回言ってるかもしれんけど、頭には入らなかったですね、それは。
ああ、なるほど。
まあ、キャシャーみたいなあのマスクは好きでしたけどね。
はいはいはいはい。
うん、シャキーンってなるところは良かったですけどね。
あと、ビームシールドもかっこよかったですか？
あ、ようやく出てきましたね、ビームシールド。
これはすごいわ。
いや、ビームシールドはいいけど、ビームフラッグはどういう意味があるの？ね、ビームやねんから揺れんでもええやんと思うんですよね。はためいてましたからね、
まあ、映像で見たらかっこいいんでいいんじゃないですか。
いや、かっこよかったし、まあ、折りたたみも楽でいいと思うけど、はためかんでええやろうと思う。うん、なるほどね。まあまあ、いろんな、見どころは結構詰まってましたね。
はいはいはい、はい。
はい。
楽しみにしてます。
はい。
はい。
続きまして、ウラキングさんが、人参いらないよっていうことで、コウ、ウラキ、機動戦士ガンダム0083エピソードトークっていう、まあ、YouTube のリンクを貼ってくれてまして、う
ん、はい。
人参いらないよさんも同じリンク貼ってくれてて、
はい。
中の人本人が言って、これもイヤサガ効果かって言って、堀川亮さんが、
はいはいはい。
堀川チャンネルっていうのをされてて、
はい、されてますね、
うん、YouTube。見てみました？
これはすみません、まだ見てなかったんで、堀川チャンネルはたまには見てますね。
ああ、これだから、ちょうど、はい。0083を配信した直後、に、0083について、堀川さんが語ってるんですよ。コウ・ウラキ役のね。
はいはいはいはい、はい。
もうこれ絶対嫌さが効いてるやんと思って。
ちょ、これあと聞こう。
うん。まあ、言うてもね、堀川さん完全に0083忘れてる感じしましたけど、ね、内容ほとんど触れないですからね。
まあまあ、何個もやってたらそうでしょうね。
まあまあ、そうですね。だから、あと、印象に残っているのは、やっぱり、その後飲みに行ったとかね。
う
ん、飲みに行ったはまた別かな。なんか、まあ、そんな話ばっかりでしたけどね。あと、大塚明夫さんとの話とか、まあ、そんなのをいろいろしてましたわ。
こうたまに聞きますけど、面白いですよ。なんか昔の、この間ウィングマンの話ちょっとされてましたし。
ああ、ほんで、ネビラチェーンの話もしました
よ。あ、ほん
とだ。あれなんか最初は、まあ、みんなオーディションなんですけど、はいはい、みんな聖夜役のオーディションに行ってたらしくて、で、一応他の役もやってみてって言って、やってみたら、アンドロメダシュンの役をやるときに、まあ、アンドロメダシュンやから、女性らしさを出した方がいいやろうということで、めちゃめちゃ、女っぽくやったら、それが受かったっていう。
なるほど。
うん。で、あの時のメンバー、その声優メンバーで、その都度も飲みに行って、車田先生とも飲みに行った言うて。
あ、そうなんですね。
うん。なんか言ってましたよ。耳元で、旬の声で支えてくれって言われた言うて。
そうか、そうか。だって、そうか。聖夜はアムロですもんね。
そうですよ。
で、シリューはブライトですもんね。
そうですよ。なかなか豪華メンバーですよ。
揃ってますね。
うん。で、まあ当時まだ若いから。みんな、まあまあ、 あの時20代やったんは堀川さんだけで、あとはみんな30代ぐらいやったらしいんだけど。
あ、堀川さんが一番若かったんですね。
若かったらしいですね。で、聖夜のあの舞台挨拶とかでみんな勢ぞろいした時にもうキャーってなったらしい、ね。もうめちゃめちゃキャーキャー言って、あの時に勘違いせんでよかった言って。うん、あれは役に対するキャーであって自分本人ではないということで。
大人ですね。
うん、まあでも歌ったらしいですよ。ペガサスファンタジーとか。
おー、
うん、まあその辺なんか、聞いてたら面白いんで、皆さんよかったら。
ほんまだ、あったあった、アンドロメダシオン語るというところありましたね。
うん。コリカチャンネル、ちょっと面白かったですね。
はいはいはい。
はい。よかったら聞いてみてくださいと。
はい。
あと、ゴーさんが、まあ前に、セーラームーンが、感動するっていうことで、
うん。
アマゾンプライムで見てみようかってなったら、ちょうどそれチェックした時にもう消えてたんですよね。
はい。
プライム特典から。
うん。
で、ああ、もう見れませんねって言ったら、ゴーさんが、安心してください。ネットフリックスならば、いつでもセーラームーンが鑑賞できますよ、と。
はい。安心しましたね。
見ろということですね、これは。わかりました。じゃあ見ますわ、とりあえず。
あ！マジですか？初ムーンですか？
もう完全初見ですよ。
お
ぉ一応ね、一応、だから知ってんのは、月のうさぎだけ。
ああ、
それだけは、
日の誠。
あ、それが本名ですか？
いや、あの、火星の方ですね。本名は月のうさぎですね。
え、火星って何？
え？あ、もうその辺もわからんという形ですね。5人揃うじゃないですか。
はい、いや、もうそんな基礎知識はいらないです。もう。
はいはい。
初めて初見で見てみて、どれぐらい理解できるかちょっと試してみます。
わかりました。
うん。
はい。
まあ、これで一本やるかは分からんけど、僕がほんまに感動して泣いた場合はやるかもしれんし、
お
全く分からんっていう時は次のオープニングとかエンディングとかでどうなんっていう話をちょっとしてみ
ます。はいはいはい、分かりました。はい。
まあ、一回見てみます。
了解しました。
はい。
はい。
じゃあ、コナタンさん、あ、これ長いな。コナタンさんの文読めますか？
まあ、行きましょうか。
まあ、ガレージキットって何やっていう話を前回して、で、ピチさんがガレージキットはプラモの上位版やみたいなこと言って、
うん、
どう上位なんやっていうのを言ったらピチさんが説明できなかったんで、
コナタンさんお願いしますって、お願いしましたからね。
うん。で、まあ、かなりの長文で書いてくれてて、で、この後ね、これを書いた直後に DM が来て、うん、
はい。
まあ、読まなくてもいいですよ、って。
あ、そうなんですね。
来たんですよ。で、はい、やけど、まあ一応目だけ通しておいてくださいって言われたんやけど、
はい。
まあかなりの力作なんで、一応読んじゃいましょうか。うん、
はいはいはいはい。
はい。じ
ゃあ。行きますよ。はい。
わかるように読んでください。聞いてる人が。この文章見ずに。
そういうプレッシャーを与えないでください。はい。
いやいやいや、それ、当然のことですから。
はい。
はい。
コナタンさんからいただきました。
はい。
アニツー最新回拝聴。ガレージキットの説明に来ましたよ。過去長文になるよ。ガレージキットは語源としてはガレージバンド、各ミュージックという海外でのアマチュアバンドなどがガレージで録音したりすることから転じて、アマチュアが個人レベルで作った模型などの総称というのが本来の意味。配布するための、量産方法としてバキュームフォーム、レジンキャスト、最近では 3D プリンター主力品などがあります。バキュームフォームは、原型に熱したプラ板をバキュームしながら密着させて複製する方法です。身近にあるもので例えると、サラダチキンの中身が、原型で包装が複製品って感じ。うん、レンジキャストとは、レジンキャストとは、
うん、
原型をシリコンゴムで型取り、レジン樹脂を流し込み複製する方法です。レジン樹脂をキャストするという意味なのですが、かっこ、金樹像。
違います。
惜しいですか？
全然惜しくない。むちゃくちゃ読み方。金編にことぶきと書いて、それで一文字ね。
あ、
金編にことぶきと、当たり前やろ。金編にことぶきと、 作る製造の像ですね。
レジン樹脂をキャスト。
キャストを日本語で言うと、ってことですよ。
キャスト、割り当てる。
キャスティングのキャストね、それね。
違いますか、
うん、違いますね。
キャスト、合体させる、合成させる。
全然違います。
服装。
モグロみたいに言うな。
何ですか、初めの文字は何ですか。
まあ多分、知らん言葉やと思うんで言いますけど、鋳造ね。
はい。初めて聞きましたね。
まあ知らんでしょうね。うん。
レジン樹脂をキャスト。なんて言いましたっけ。鋳造する、うん。鋳造するという意味なのですが、
うん、
略して、キャストキットなどと言われることがあります。
うん、
ガレージキットは上の写真の通り説明書が1枚ペラだったりしてかなり上級者向けなのでピッチさんが完成させられないのも無理ないですが、アニさん同胞です。アニさんガレージキット作ってます。ドラクエ模型部のプクリポはレジンキャストでできていますので、一般的なプラモデルは金型などかなり高額な初期投資が必要なため、メーカーが売れないと判断した場合は発売されませんが、ガレージキットは初期投資が少ないので、個人レベルで量産できる反面、樹脂が高価で手作業で量産するので、キットは高額になります。ちなみにピッさんが昔買ったノイエジールは、イベント限定で当日だけ半券、許諾を受けて販売されたものか。許諾を受けた B クラブやボークスなどのメーカーが通販されたものか。だと思います。ちなみに昨年のイベントで144分の1のノイエジールありましたよ。買ってはいない。さらにこちらのノイエジールは 3D プリンターの出力品をそのまま発売する方法なので、かなりの小ロットでも発売することができますが、技術的な、設備にコストがかかりますので、おそらく本業が 3D デジタル原型に関わっているんでしょうけどね。以上、長文になりましたが、参考にしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、詳しく書いてくれて、はい、これでわかりましたよね。
はい。
あ、わかりましたか。じゃあ、バキュームフォームって何ですか。
バキュームフォーマーですね。
うん。
原型に熱した部
分。読んでるだけやん。同じこと繰り返してるだけやん。自分の言葉で、ちゃんと説明してください。
まあ、まあ、プラモの上位版ですよ。
全然ちゃうじゃないですか。作り方が。
プラ版
を、
バキューム、
うん。
吸い取るということですね。
そうそうそう。
うん。だからまあ、金型っていうかその原型を作って、あれプラモじゃないんですかね。
だから、プラモっていうより、部品をいっぱい自分で作るんでしょ？部品をいっぱい作って、その型を、
うん、
だからバキュームフォームやったら、そのプラ板を熱して柔らかくして、
うん、
で、吸い込み、まあ、密着させるってことだよね、バキュームして。
プラ板ってプラモとかも使いやすいですよね。
そうそうそう。熱したら柔らかくなるやつでしょ？
はいはいはい。
うん。あれを、その、サラダチキンみたいにピチャって、
うん。
真空パックにするってことですよ。
今の、チョコレートを溶かして、バレンタイン用に作るみたいな感じですよね。
逆か。まあ、出来上がった、その、プラ板に、チョコレートを流し込むって言ったら一緒ですけどね。
うん。
うん。その、型を作る方法ですよ。
はいはいはい、はい。
が別ってことです。
うん。だからまあ、少量、手間がかかるから高額になるってことですね。
まあそうですね。
うん。だから普通にこの、当時ノイエジールも、そのプラモとしては出てなかったんですけども、まあこういう方が作ったわけなんですよね。
まあそういうことですね。
うん、
まあプロが作る分もあるし、素人が作る分もあって、
そうそう、この、説明書もこの紙、ペラ1なんですよ。
うん。
このガンダム WAT3D からこのジムカスタムあるじゃないですか。
うん。
この写真で。こういう、うん、こういう説明書1枚なんですよ。
うんうんうん。
これで、これはちょっとできんかったですね。
だからプラモ的な作り方じゃないですもんね、これ。
ああ、そうなんですよ。
うん。もう一個一個が独立してて、それをくっつけていくだけっていう感じですもんね。
うんうんうん、
うん。うん。プラモはこう、全部がこう、何カチャカチャってはめていって、
はいはいはい、はい。うん、
稼働する感じやけど、
うん、
この、瓦礫の場合は、稼働しないですもんね、ほぼ。この、うん、この見た目やったらね。
うん。
うん。
だから難しかったけど、あの、わけ分かってなかったですからね。
ああ、まあそうでしょうね。
その何番の何がこ、何番の何と A の1と B の2を引っ付けるとかいう感じじゃないですか。
一人でやれば、
ええ、
あの、端っこの方から順番にくっつけていくっていうのやったらできるだろうけど、
ええ、
ピッチさん何人かでやったんでしょ？
そうです、そうです。
しかも余計わけがわからんと思うんですよね。
しかも最初も全部切り落とした状態来たんですよ。パーツできたんですよ。お前みたいな形ですね。
それは大変やね。
ええ、
うん、ジグソーパズルみたいな。立体パズルですよね。
そうです、そうです。
なるほどね。ほんで、コナンタンさんが、そのドラクエ模型部って言って、
はい。
まあ、ドラクエ10の中のキャラクターを、
うん。
まあ、模型として、
はい。
組み立てさせてくれるんですよね。だから僕のプクリポのキャラを、
うん。
もコナンタンさんに画像送っといたら、そのキットを作ってくれて、
うん、
まあまあ、ほぼ出来上がってるんですけど、それを、色塗ったり、まあ、バリを取ったりしながら組み立てるっていう、
うん、
そういうのをコナタさんがやってて、で、僕もそれ参加してやったんですけど、その時のやつが、レジンキャストやったと、
うん。
うん。なるほど。やってたんですね。いや、あれどうやって作ってるんだろうと思ってたんですよ。
ああ、ああ、うん。感触も、プラモとはちょっと違う。柔らかいんでしたっけ、ちょっと。
柔らかくはないですね。
柔らかないですか？
うん。なんて言ったらいいんかよくわからんけど。樹脂みたいな？
ああ。
うん。
さっきもう、あ、そう、コナタンさんはもうこっちを作る方におったんですね。すげえな。
すごいですよね。技術がすごいです。で、このノイエジールが展示されてたらしいけど。
うん。
これ、隣にある、これガンダム何か分からんけど。
F91 じゃないですか、これ。
これがそう？
ええ。だって別、ああ、これ F91 だと思います。
うん。うん、の横に、3、4倍ぐらいの背の高さのノイエジールがありますからね。
うんうんうん、
これはでかいでしょ。
ですね。これ実際のサイズじゃないですか、実際というかその、F91 と、対比した大きさですね。
だから144分の1でしょ。
うん。
うん。
かっこええな
ぁ、うん。でもこの、両サイド、ちょっとだけ見切れてますけど。
はい。
その左右もでかいですもんね。
多分、この左は、ラフレシアだと思うんですよ。う
ん、ああ、この線がそうってこと、う
ん、はい。線もそうですし、その上の、ちょっとなんて言うんだよ、これ。花火だと言いますか。
うん。
これ多分ラフレシア。
そういったら色塗っといてほしかったですね。
そうですね。
うん。色塗ってたらもうちょっとわかるけど、普通のネズミ色ですもんね、これね。
うん。
うん。右側は？
右は多分ねですね、GP03 じゃないですかね。オーキスじゃないですかね。
オーキス？
あ、だ、デンドロビームじゃないですかね。
うん。
おそらく。
なるほどね。
うん。
うん。いやいや、非常にわかりやすい説明。ありがとうございます。
先生ありがとうございます。さすがでございます。
はい。シンゴさんがいただきました。
はい。
家族八景、七瀬再びは、時をかける少女で、筒井康隆が有名になった時に読みました。超能力ものが好きだったので、何度か読みましたが、続編のエディプスの恋人は、ちょっとわからなかったです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ、前、僕が、その
紹介した
やつですね、うん、はいはい、家族八景と七瀬再びを読んで、まあ、軽い感想を言ったんですけど、
うん。
そうなんですよね。その、筒井康隆が時をかける少女で有名になりましたんで、
はい。
しますよね。時をかける少女はしますよね。
時をかける少女でしょ
音程むちゃくちゃですけどね。
かける少女ですか
まあそうですけど、うん、それの原作者です。
はいはい。
うん、の、家族派遣と七瀬再び。
うん。
うん。は、その時に読んだと、まあ、かなり昔に読んだってことですよね。
おー。
うん。で、このさらに続編で、エディプスの恋人っていうのがあって、うん、僕これは読んでないんですけど、
はい。
こっちはわからなかったと。
うん。
うん。なるほど。まあ、七瀬再びの、
うん。
後書きみたいなんで、
はい。
後書きかな、解説かなんかで、エディプスの恋人のこともちょっと触れてて、
うん、
その解説してる人が。
はい。
それがもうなんかこの、七瀬シリーズの、
うん、
完結になる対策やみたいなこと書いてたんですけど、
ええ、
まあやっぱ分かる人にしか分かる人にっていうか、難解な内容だったんでしょうね、ほんなら。
絶対さっぱり分かるんですよね。
ああ、まあでも七瀬再びは分かりやすいですよ。うん、完全能力バトルみたいな感じなんで。
はいはいはいはい、はい、
うん。やけど、
ええ、
今みたいに超能力とか、
うん、
その異能バトルが当たり前の世代じゃないんで、出てくる登場人物も自分らが何の能力者か分かってないみたいな、
あ
どこまで使えんのかとか、
ああそうかもうその能力もんって結構映像で先に目に入ってますからね。
そうそうそうそう。
それらがない時代に作られたものですよね。
まあ、それらが出始めた頃でしょうね。どっちか言ったらね。SF が流行り始めた頃。
うん、うん、うん。
うん、やと思いますけど。はい。
はい。
じゃあ次、君彦さんの方お願いします。
はい、君彦さんがいただきました。このズゴックは、ガンダム、ビルドファイターズというアニメに出てくるオリジナルのガンプラをバンダイがプラモ化したものです。プレミアムバンダイ限定なので市販はされていませんが。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、前に、
何の、
ズゴックのね、写真を載せてくれてて、
うん、
水陸両用、作りますみたいな感じで言ってくれてて、
うん、
このズゴックなんやねんって、こんなん知らんぞっていう話をしてて、僕らの見解としては、その、ユニコーンとか、後の作品に出てきたんやろうと。
はいはいはい。
言ってたんですけど、これがビルドファイターズに出てきたってことです
ね。なるほどなぁ。
これはわからんね。
しかも、アメイジングズゴックって名前みたいですね。
うん。へぇー。なるほど。この、プレミアムバンダイってよく聞きますけど、プレバンって言ってますよね。
はいはいはい。
これなんですか？
いや、わかんないですね。
あ、ピシさんも知らんねや。
ええ。要は、任天堂の通販のとこあるじゃないですか。任天堂なんて言うんでしたっけ？
ん？
専用の、スイッチ買えるとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうとこと、ああいうとこじゃないですか、バンダイの。
そういうことなんか。
じゃないですかね。
プレミアムバンダイは、子供から大人まで楽しめる公式のショッピングサイト。ああ、うん、サイトのことであってね。なんやん、これもうみんな当たり前のようにプレバン言うから、わ、
うん、
からないんですよね。
な
るほどね。
ちょっと今関係ないんですけど、
うん、
アメージングズゴック見てたらですね、
うん、
今ちょうど僕キャプテンズマサやっとるんで、立花兄弟が出てくるんですよ。立花、
うん、
兄弟の顔似てないですか、この。真ん中の目の下のこの白いのがこれ歯に見えるんですよ。
歯だけやん。
なんかこう立花兄弟に。
それやったら別にゲームセンター嵐でもええやん。
あ、そうか。なんかちょっと今やっとるもんでこの顔が出てきたんですね。
それ歯が出てたら何でもええねんから本館さんでもええやん。
失礼しました。
はい。
俺1600円なんですね、これで。この出来で。
そうですね。
あ、でも今はもう買えないって書いて、おっしゃってましたね。
うん、
市販がされてないだけで、
うん、
プレミアムバンダイに行ったらいけるのか。
まあでも予約、 販売みたいな感じでしょ？予約終了って書いてるから、もう、もしかしたら買えないんじゃないですか。
はぁ、いや、なんですね。普段の世界、
うん。それはだって、そんなもん、で、要は金型を置いとかなあかんわけで、やから。
あ、そっか。
売れるやつしかやっぱり、増販しないでしょ。
そうか、そうか。さっき、コナンさんなんかおっしゃってましたね。
うん。なるほどね。君彦さんは、
はい。
僕は前回、その、家族波形と七瀬再びとかを紹介したっていうことで、
うん。
気になっていたので購入してみましたっていうことで、
はい。
Kindle 版の家族発見を買ってくれたんですね。
うん。
うん。で、まあ、読んでくれてるっていうことだと思いますけど。
はい。
これ非常に嬉しい。僕が紹介して買ってくれるっていうのは非常に嬉しいんですけど。
うん。
ブログにリンクが貼ってあるんで
出た。
そちらから買っていただけると。
いや、一番嬉しいですね。
我々大変喜びますんで。
うん。うん、焦っちゃダメよ、みたいな。
こっちのね、売り上げが出ますんで、うん、誰々さんが買ってくれました、みたいなのが。
はいはいはい。
人はわかんないですよ。何々が売れました、みたいなことが、出るんですよ。
うん。
うん、もう非常にうち、その、リンクのアクセス数が少ないんで。うん、ちょこちょこ見てるんやけど、全然売り上げ上がらないんで。
意外に大体紹介したものは乗っとんですよね。
大体乗してますね。
うん。
ただ乗してるだけで売れへんやろうなと思いながら乗してるんで。
うん。
あれが売りたかったらね、僕、だから今回のこういう本の紹介みたいに、売るつもりで喋らなあかんですよね、うん、もっと。そうじゃなくて、僕ら適当に喋った、その中に出てきた、だからキャプテン翼のゲームを喋ったら、キャプテン翼のゲームをポンと乗したりするだけやから、もっと売るつもりやったら、売るつもりで喋らなあかんと思うんですよね。
なるほど
ね。うん。まあ、一回そういうプレゼンやってもいいけどね。うん。これは買ってほしいみたいな。
うん。うん、
まあまあ、やらしくなるかもしれんけど。
うん、お願いお願いみたいな。
いや、言うてもね、これ僕らが儲けよう思ってるんじゃなくて、
うん。
これで、ある程度溜まったら、うん、リスナーさんに還元しようと思ってるんで。
はい。
うん。できたら、なんかの応募の時に、
うん。
うん。アマゾンギフト？
はい。
を、プレゼントとかもできると思うんで、うん、これで。
はいはいはい。
うん。なんで、もし何か買い物があるときは、うちのリンクから買っていただけたら嬉しいなと。
ええ。
はい。ね。損はしないと思いますね。うん、ただ単に、アクセスするのがめんどくさいかもしれんけど。うん。
金額一緒ですもんね。
金額は一緒なんで。うん。ご協力よろしくお願いします。
はい。
あと、ネオさんが、アキオさんをあまりご存知ないってこと、アキオさんこれ、
大塚
アキオさんね。アキオさんをあまりご存知でないってことは、広角機動隊シリーズはご覧になっていないのかな？かっこバトー。で、あと、なんか名前、これ、あれですけど、なんか名前を何度も呼ばれている気がする、わらって言って、
はい。
まあ、ジャムって書いてあるんで、僕がねーおーって言ってたから、
うん、
うん。でしょ。ネオさんが自分の名前に聞こえるっていうことですよね。
はい。
うん。広角機動隊シリーズに大塚明夫さんは出ておられるってことですね。うん、僕、一回も見たことないんですよ。
同じく絵と雰囲気は見たことあるんですけど、物は見たことはないですね。
うん。
うん。でも、有名ですよね、これ。よく聞きますもんね。
なるほどね。まあ、絵は魅力的なんで。
はい。
どっちか言うたら、人みたいな絵じゃないですか。アキラみたいな絵じゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
うん。城正宗さんなんですけど、僕、前も言いましたけど、
ええ。
この城正宗さんの作品としては、
うん。
アップルシードを、ヤンマが読んでた頃に連載されてたんで、
うん、
アップルシード途中から見始めたんですよね。
アップルシードちょっと今なんか、聞いたこと、今すっげえなんか思い出し、聞いたことあるな思った。アップルシード。
多分、ピッツさんも同じ時期に見てるはずやから、連載されてたと思うんですよ。うん、
はいはいはい。
もしかしたら月1連載やったかもしれんけど、
うん。
さっぱりわからんかったんですよ。途中から見たら。
うん、
うん。で、絵は魅力的なんやけど、さっぱりわからへん。まあ、それ、アキラもそうやったんですけどね。
はいはいはい。
さっぱりわからへんということで、まあ、この人の作品は一切触れなかったんですよ。その後、広角機動隊も、
うん。
あんねんなとは思ってたけど、
うん。
見ようっていうところまではいかんがって。
うん。
うん。そっから手は出してないんですよね。
はいはいはいはい。
うん。ネットフリックスで見れるみたいなんで。
はいはいはいはい。
うん。ちょっと、いつかは見てみたい作品ですね。うん、これも、シリーズが多いんで、かなり一回見始めたらすごいことになりそうですけどね。
どこがスタートかちょっと用がないので、いっぱいわって。
そうですね。で、またこう、濃い人多いからね。まあ、いずれ、みんながそんなおもろいって言ってるんやから、おもろいんやろうなと思うんで、まあ、いずれ見てみたいと思います。
はい。
次、兄さんからいただきました。もう届いたっていうことで、
うん、
スーパーファミコン用のコントローラー。
早かったですね。
だからこれね、配信して、
ええ、
だ収録中に僕購入したじゃないですか。
はいはいはい。
で、翌日に配信して、うん、その翌日に届いたんですよ。だから、購入ボタンを押したのが深夜やったんで、
ええ
翌日にもう向こうは受付して発送までしてくれて、その翌日に届いてるんですよ。
そうええな。
だから聞いてる人は、
うん、
その、聞いた翌日もしくは聞いたその日のうちに届いたような感覚になってたらしくて、
あ
それでめっちゃみんなびっくりして、
うん、
いいねが28もついてるんですよね、これで。
なるほど、
うんあ。で、これやってみましょう。
どうでした資料館は。
まあ、いいですね、やっぱりね。スーファミですね。完全にスーファミなんでめっちゃいいんですけど、若干十字キーが硬いかな。
うん、ああ、でもまあそれはまだ、うん、新品と言いますか。
そうそうそう。だから使い始めなんで、これからもうちょっと僕の指に慣れてくる、
うん。そうですね。指に合うんじゃないですかね。
うん。
もうだって中国とか言ったらもうヘタヘタですから、この指。
そうでしょう、だ
もう動いたのがどうも触った感覚がないぐらいのやつありますからね。
だからまあまあ、この硬いっていうところが新品感あっていいんですよね。
うん。
うん。
あ、LR はどうですか？
LR もいいですよ。
これパッチモンのやつ、すんげえこの LR が押しにくいんですよ。
あ、そうですか。
ただね、押した感覚がすごい弱いんですよ、
ね。今これ持つとすっげえちっちゃく感じますわ。
あ、そうですね。
うん。だから、小さすぎて LR の指の位置が、ちょっと押しづらくは感じるけど、
うん、
まあでもそれもすぐ慣れますわ。
うん。
うん。で、ニンテンドーオンラインでの、中のスーパーファミコンでしか使えないって書いてたけど、
うん、ええ。
まあ、やってみたら一応どのゲームでも反応はするんで。
あ、これはスイッチのゲームでもですか？
だから要はスティックがないだけで、スティックなしでも遊べるゲームやったらこれでいけるんですよ。
はいはいはい、はい。
要は前に買った、聖剣伝説もこれで遊べるんですよ。
いいじゃないですか。
めっちゃいいんですよ。あの時僕めっちゃイライラしてたのは、
うん、
十字キーが押しにくくて、変な方向に動くのがすっげえ嫌やったんですよ。
アナログスティック邪魔や言ってましたね。
邪魔やったし、で、アナログスティックの斜め下にあるから、
うん、
僕の体の向きと十字キーがまっすぐになってないんですよね、
うん。
だから変な方向を押してしまうんですよ、
うん。
それが完全に解消されるんで、だから聖剣2もやりやすくなると思う、これで。
そうですね。ボタンも大きいですし。
うん。だから、これから買うスーファミのゲームは、全部これでできるんで、
うん。
めっちゃ楽しみになりました。
ちゅうことは、英会物いうことですね、これは。
英会物でした。
うん。
で、めっちゃ良かったんが、
ええ、
ちょうど最近始まった、スーパーマリオ35。
ああ。
これでできるんですよ。
おほほほほほほ。
だあれも、その、クラコンとか、
うん、
ちっちゃいコントローラーでやったらやりにくいと思うんやけど、
うん、
これでやったらめちゃめちゃ快適ですよ。ただ僕めちゃめちゃ下手なんで
。なるほど、
うん。あれ、やってみましたあれ。
あれまだやってないです
よ。やってないですか、ね、まぁ、あ、ちょっとおもろいですよ。
おなんか、うん、面白そうなのは皆さん見てから。
うん。うん、安全に行ってたら、全然時間足りずにゲームオーバーになってしまったりとか、
うん、
どんどんどんどん敵倒してタイム稼いでいかなあかんですよね。
うん、
でそれをやらなあかんのに、こう、死なんように死なんようにってやってると、 あかんので、焦って、先行こうと思ったら、穴に落ちたりとかね。
あ、攻めにはいけんのね、ほん
なら。そうそう。でも攻めると、予期せぬところに、だから僕らは出てくる位置知ってるじゃないですか、クリボー。
うん。うん、うん。
でも敵が倒したクリボーがこっちにやってくるんですよ。だから、連続でクリボー来たりするんで。
ええ、うまいこと考えましたね。
うまいこと考えてる。
まあ、落ち物、お邪魔ぷよみたいなもんがボンボンボン来るわけですね。
うん、ボンボン来る。で、どんどんクリアしていかなあかんから、
うん。
どんどんクリアしていったら、うわ、この面かっていうのがあるんですよね。
うん。
基本では、ファイアーマリオあれば、
うん。
その、ワールド1なんて、うん、死ぬことないじゃないですか。
うん。
やけど、ワールド1におらしてくれないんですよ。いきなり海行ったりとか、いきなりワールド8行くこともあるらしくて。
そう。4の1のジュゲームのコースとかもあるんですか？
もうあります、あります。
ああ、
ジュゲーム来ましたよ。
めちゃめちゃ降ってくるんじゃないですか。
だから、あの時も、
ええ、
ファイヤーがあれば全然問題ないんですよ。
はいはいはい。
ファイヤーなかったら地獄ですよ。
地獄ですよ。
うん。ただ、それに、まあ、やってみたらわかるんですけど、お助けのルーレットがあったりするんですよ。
はいはいはい。
アイテムが手に入るような。
うん。
うん。そのためにコインを集めなあかんとかね。
はあ、すごい
な。よう考えてますわ、あれも。
ベースは普通だけマリオですよね。それをまたちょっと変えて、うん、もし違う遊び方を、こう、作ったわけですよね。
そうそうそう。
すげえな。
うん。いやー、ようできてるし、このコントローラーほんま買ってよかったなと思いました。ただ不満点は、
ええ、
あれがないんですね、スクショボタンとか、ホームボタンがないんで。
あー。お、これ、素晴らしいっていう時に、ちょっとあたふたするんですね。
そう、スクショできないし、あと、ホームに戻そう思ったら、プロコンの方のボタンを押さなあかんかったりとか。
うん。
うん。
なるほど。
うん。まあ、そういうのがあるぐらいで、あとは基本問題なく遊べますね。
これワイヤレスですよね。
もちろん。
ああ、それが一番いいな。
うん。そうです。だから、なんぼでも、マリオカートで転がっても大丈夫です。
ああ、もう夢のようですね。スーパーマイコンのコントローラーのワイヤレスって。
うん。
ああ、ちょっと欲しいらしいな。
うん。はい。皆さん買いましょう。
はい。
はい。次、パンタンさんの方お願いします。
はい、パンタンさんができました。派遣アニメ。五条出立。
違います。
五条、立憲、出立、出立て。
違います。
何言ってたっけ。
いや、どれか当たりますわ。そんな難しくない。知らん言葉やろうけど、ピッチさんの知ってる読み方をやっていけば、いつか当たります。
五条出たって。
違います。
五条出たて。
違います。
五条、デイ。
いいとは言わん。それ人弁がいるやろ。いいわ。
五条出立。
違います。
出た、出か主かだけでもいいですか？
主。
五条出立。
惜しい。
出た。
今のが、さっきのがめっちゃ遅い。惜しい。もうほぼ正
解。五条出。出。出った。出った。あ、五条出、出った。
違う。
五条出った。
あ、う、あ、ん、だからもうほぼ、なんでそんだけ言ってて正解が出えへんの。ほぼ正解やって。それ言いませんでしたって多分言いますわ、ピチさん。
五条出、出った。
違うって。もうほぼ惜しいって。
五条、出だ。
出立。
いませんでしたっけ
言うでしょ、多
分。いませんでしたっけ
ちょうどそれだけの、通り過ぎていきました
よ。過ぎましたが、
うん。最初から。
派遣アニメ、五条、出立つ。
出立つ。
出立つ。
うん。はい、最初
から。読んで。出た、出た。
最初から。
パンタンさんが出ました。
はい。
派遣アニメ、五条出た。出立つ。
そう。最初から。
パンタンさんが言ってくれた。ハキンアニメ、五条出立、うん。読んでいただきありがとうございます。はい。アニさん、ピッチさんのおすすめ小説も教えてもらって読んでみたいですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕前回読んだ本の中に、パンタンさんと、フェザーさんがおすすめしてくれた、ハキンアニメと五条出立読んだということを言ったんで、それについて、
はいはいはい。
うん、お礼をいただいてるんですけど、
ええ。
ここ、まあ、パンダさん優しいんでね、まあ、ピジさんはどうせ小説読んでないから、何もないっていうのは分かってても一応は書いてくれですよね、兄さん、ピジさんのおすすめ小説って。
パンダさん大人ですからね。
ね。
ええ。
うん。
優しいですわ。
あるわけないですもんね。
何を言ってますの？僕には強い味方があるんですよ。
読んでないやん。
聞いてますよ。
じゃあ、言ってください。
え、今月あれですよ。秒速5センチメートル。
あ、読んだんですか？
聞きましたね。
で、よかったんですか？
くどいですね。
それが小説や。
あ、そうですか。ですね、なんていうんですか、アニメの方が、あの主人公の男の子が、ちょっとクソと言いますか、うん、なんかこいつおかしいぞという感じがすごいありましたね。
テレビの方、テレビっていうか映像の方がね。
小説の方がですね。
あ、小説の方がクソやったんや。
映像の方は僕、結構こう親近感はシンパシーを感じてたんですね。
うん。
小説だったら、ちょっとこいつ、これはいけんわこの男っていう感じになったんですよね。
うん。
それはお前一人になるわっていう感じで。
うん。
うん。だからなんか小説ちょっとイラってしたんだね。ですけども、そのやっぱり描写というかその女の子とのやりとりとかすごい深いところまで描いてくれてたんで。
うん。
そこは良かったですね。
うん。まあでも聞いただけですけどね。うん。で、その聞いた中の、ごくわずかの中の一つを言ってるだけでしょ？
はい。
おすすめじゃなくて。
そうですね。
うん。聞きましたの、報告でしょ、それ。
あ、もう、はい。
おすすめ小説を教えてほしいって言ってるんですよ、パンタンさんは。
パンタンさんも帰ってこんと思ってるでしょ？
無駄な時間でしたね、今ね。
はい、そうですね。
はい、私のね、はい、おすすめはいっぱいあるんですけど、
ええ。
僕好きな作家さんが、伊沢元彦さんっていうね。
うん、
まあ、この人もともと僕は逆説の日本史っていう本で知って、
うん、
これを読んでから僕は本を読むようになったんですよ。だから僕の人生を変えた人ではあるんですけど、まあ、この人とあの歴史を語る人かと思ったら、普通に小説をいっぱい書いてて、でね、おすすめかと言われたらね、めっちゃ長いんで、
うん、
進めにくさはあるんやけど、信濃千雲録っていう全4巻になってるんですけど、これまあ、最初の2巻と後の3巻4巻が、
うん、
もうきっぱり分かれてて、最初の方が野望っていうタイトルになってて、
はい。
あとの3巻、4巻が、
うん、
覇者っていうタイトルなんですね。
うん。
うん。野望と覇者っていうので、それぞれ2冊ずつなんですけど、これがまあ、はい、えらい分厚いんで、
うん、
読む人選ぶかもしれんけど、めちゃめちゃ読みやすくて、で、ほんのちょっと、ほんのちょっとの日本史の知識があれば、めちゃめちゃ楽しめると思います。
全く知識ない僕は面白くない。
無理やと思います。
はい。即答でしたね。
うん。何がいいって、最初の2冊は、
うん、
ピチさんの好きな武田信玄の話なんですよ。
あ、はい。
唯一知ってる。唯一っていうか、はい、あと、ね、残りの2冊は、信長なんですよ。織田信長の話なんですよ。
お
で、架空の主人公がおって、架空の主人公が最初は、信玄のところに使えてて、
うん、
で、そっから信長の方に使えるっていう後半になったら変わるんですよ。
うん、
要は、ずっとの、信玄のこう川中島の戦いからずっと信長が天下取る一歩前まで、ずっと脇から見てる感じ。
う
がすごく楽しくて、
うん、
で、最後にスカッとするオチがあるっていうね。もう最後どうなんねん、どうなんねんって思って、
うん、
もうこれ絶対あかんやん、バッドエンドやんって思ったら、スカッと終わるっていうね。これは非常に読み、読後感が良かった作品でしたね。
うん、なんか、ほんまいっぱいありますね。ドラゴンバスターとかいう名も、なんか。
ありますね。
あの、馴染みのある言葉があったんですけど。
うん。まあ、そういうファンタジーもんも書いてるし、
うん、
あと、実際の日本史に沿った話も書いてて、この人のデビュー作の猿丸原始光っていうのもこれもおすすめ。これも非常にいい話。読み応えのある。
職業が作家と歴史研究家って書いてますね。
そうですよ。だから日本史をずっと書いてるんですよ。
お
お。うん。この人のおかげで僕は歴史好きになりましたんで。
はいはいはい。
うん。
そう、僕も早いうちに出会っとけばな。
そうですね。まあ、一回読んでみてください、ほんなら。逆説の日本史の一巻は、僕、日本史全く知らんかったけど、それのおかげで日本史好きになりましたんで。
ありますね、逆説の日本史。
うん。で、いろんな人生観が変わる本でしたね、それはね。
そんな本があるんですか？
ほんまに、ほんまに僕の考え方がいろいろ変わった本。
まあ、そういう、ちょっと出会いがないもんで。
そうそうそう。そういう本に出会うといろいろ変わりますね。
うん、なんですね。うん、
あと、カイドウ・ワタルさんの作品ね。
カイドウ・ワタル、はい。
うん。カイドウ・ワタルさんの作品が好きで、まあ、一番有名なのはチーム・バチスタの栄光。
あー、なんか聞いたことありますね。
これはドラマにも映画にもなってる。一番メジャーな作品で、うん、まあ、これが最初に、多分デビュー作かなんかで、めちゃめちゃ売れたんですね。
うん、はいはいはいはい。
で、この後いろんな作品を書いてて、で、いろんな作品読んでいってたら、うん、一つの世界観でいろんな視点から書いていってるんですよ。
うん。
その後、ナイチンゲールの沈黙とか、ジェネラルルージュの凱旋とか、
うん。
ラデン迷宮とか、この辺、結構ドラマ化されてるんで、聞いたことある人も多いと思うんですけど、うん、この辺が一つの街を、いろんな視点で描いてるっていうので、全部繋がってて、すごく面白い。
うん、
うん、まあ、なんかチンバチスタはあまりにも有名で知ってる人も多いと思うんですけど、
うん、
うん、
だって僕でも名前聞いたことありますもん。
うん、まあチンバチスタが一番面白かったのは面白かったですけどね。うん、で、この人の作品で一番最後に読んだのが、
うん、
ブラックペアン1988っていうのがあって、
はい、
まあこのもまたシリーズになっててまだ読んでないけど、このブラックペアンがその、チームバチスタシリーズを読んでたら、すごく面白い、いろんなギミックが入ってるんですよ。
へぇ。
で、このブラックペアンはね、ドラマ化も去年か一昨年ぐらいにされてたんで、
うん。
うん。この話自体も面白いです。
はぁ、すげぇなぁ。小説読んで面白いって言いたいさ、もう。アビコ先生。
はい。
もう小説家ですよね。
アビコ、誰さんですか？
かまいたちの夜書いた人。
うん、うん、うん。アビコ何さん？
アビコユ
ー？ユ
ー？じゃあ、あれ、アビルユーや。アビコ竹彦？
俺、何人の名前何やったっけ
な？なんか変な名前だよ。
あ、竹丸かな？
あ！めっちゃ近いじゃないですか。
うん、
で好きから、あの人の本とかも読めそうなんですかね、かまいたちの夜とかす。
あー、そうですね。この人の作品俺読んだ気がするな。何か忘れたけど。
推理もんでしょ？
そうですね。
あ、全部がそうじゃないかもしれないですけど。
いや、基本推理もんですね。トリックが好きな人ですね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。それだけ？
うん。だったらいけるかなって今。
じゃあちょっと邪魔せんといてください。
あ、ごめんなさい。どうぞ。いいですよ。
うん。で、
はい。
チームバチスタが、 これも有名な、このミステリーがすごいっていう賞があるんですけど、
はい。
チームバチスタを呼んでこの賞のことを知ったんですね。
うん。
で、そんな賞があんのか思って、その、チームバチスタの最後の方にいろんな紹介、広告が載ってたんで、その中から、ちょっと読んでみようと思って読んだんが、4日間の奇跡。
うん。
これ、もう、まあまあ、分厚い本なんですけど、
ええ、
まあ、時代的にすごい読みやすくて、
うん、
うん。で、最初のうちは、読みやすいとはいえ、まあまあ退屈なんですけど、途中からグイグイグイと引き込まれて最後泣いちゃいましたね。
泣くんですね。
小説で読ん、小説で泣いたのは俺、これが初めてかもしれない。うん。4日間の奇跡、まあこれも映画化もされてるんで有名ですけど、
はい。
これもおすすめですね。
うん。
うん。で、そっからこのミス対象に関しては、まあ、外れないですね。いっぱいいろいろ読みましたけど。
うん。
まあ、外れもあるか。外れもあったけど。
うん。
まあ、大体面白いですね。
へぇ
ー。うん。いろいろ読みましたよ。
まあ、僕も、最近いろいろ聞いてますんで、なんとなく分かってきましたけど、小説の面白さっていうのは。
じゃあ、読めよ。聞くんじゃなくて
、うん、はい、
よくある なんたらの事件簿みたいなのあるけど、その中の、うん、ちょっとおもろいなと思ったのがコーヒー店タレーラの事件簿、
うん
うん、これはちょっとおもろかったですね、うん、まあ、京都が舞台やったんで、
はい、
そういう意味で僕はちょっと身近やったっていうのもあって、
うん、
うん。まあ、ありがちな流れではあるんですけど、
はい。
うん。まあ、外れのないタイプの、
うん。
うん、話でしたね。
なるほど。
うん。あと、まあ、なんぼでもあるんですけど。
出てきますね、なんぼでも。
その、パッと思い出せないんですよね。
はいはいはい。
うん。とりあえずそんなとこにしますかね。キリがないんで。
でも、その辺でも、パンターさんぐらいになってきた。ああ。読んだら読んだというところもあるん
ですね。まあまあ、メジャーどころを上げていったんで、読んでるとは読んでそうですけどね。
うん。
はい。まあ。
はい。
そんなとこにしときましょう。
はい、わかりました。はい